はい、どうも、沢田信也です。
ペガです。
今回はですね。
はい。
今月末、2014年8月30日土曜日に行われるですね、関西ゲームトークボリューム1というイベントについての紹介と、まあ、宣伝、呼び込みですか。
はい、呼び込み。
そういうことを話す特別番組です。
いやー
この配信のちょっと前にもね、突如、このイベントの特番を流したとは思うんですね。
はい。
で、まあ、僕のこの狭くて浅い奴らという番組でも流しましたし、
はい。
まあ、ペガさんの方でもね、ペガの矢の色のビアの方でも同じ音源配信したと思うんですけど、
はい。
まあ、今回参加、される、まあ、主催者とゲストの人たち、それぞれが、まあ、同じ音源をこの前先日ちょっと配信したと思うんですけど、それで多少興味を持ってもらった人って、数人はいると思うんですよ。
いますよね。
ただ、あの時点では、どんなイベントが行われるのかっていうのが、なんとなくふわっとした感じしかなかったんですが。
まあ、そうですね。ふわっとしましたね。
まあ、本当にこう、先日ですね、まあ、今回の主催者の炭酸ファブリックの浅田さんの方から、
はい。
まあ、イベントの、なんて言うんですかね、内訳というか、何をやるかという内容が送られてきましてですね。
はい。
これちょっと言っとう方がいいんじゃないかなと。
そうですよね、それは。
実際問題気になっている方もいらっしゃいますでしょうし。
はい。
まあ、行くか、行くまいか、迷っている方の背中を押すことにもなればいいかなと思ったので。
ぜひ。
はい。まあ、そういう意味での特別番組会ですね。まあ、とりあえずまずイベントの場所なんですけど、
はい。
事務的なインフォメーションを先にしておきましょうか。
あ、そうですね。
はい。イベントの場所がですね、ロフトプラスワンウエスト。
はい。
まあ、心斎橋のところにある、トークライブ専門の、まあ、ライブハウスっていうんですか、こういうの。何ですか、箱？イベントスペースっていうんですか、ライブステージっていうんですか。
そう、なんですかね。そういう、トークライブ、イベント、なんちゅったんですかね。僕もちょっとその辺わかんないですけど。
まあそういうね、場所があるんですよね。
ふわっとしてますね。
自分的なインフォメーションが一番ふわっとしてますけどね。
ダメですけど。
ただまあロフトプラスワンっていう名称は、
はい。
まあ、ある種のサブカル好きであるとか、オタクの人ならば、一度は耳にしたことあると思うんですよ。
そうですよね。
もともとは東京で発祥している、なんかロフトプラス、ん？ロフトプロジェクトかなんかいうのがあるんかな？
あ、そうですか。
まあそういうトークライブを推奨していきましょうみたいなそもそもの企画があって、そういう箱が関東の方でいくつかできた中、ついに関西にもできたっていうのがロフトプラスワンウエストらしいですよ。
ほう。
そこまでは調べました。
あ、さすが。
ただそれをなんて呼ぶのかわからない、そういう場所ですよね。で、まあそこで行われるイベントが、まあ関西ゲームトークボリューム1ということなんですけど、
はい。
ウェブラジオパーソナリティのオフレコだから話せるボードゲームの話っていうサブタイトルがついてますね。
はいはいはいはい。
で、一応、一番最初に発表された際のイベントの、まあ、なんていうんですか、簡単な紹介が、
はい。
関西でボードゲームに造形の深いウェブラジオパーソナリティが、ロフトプラスワンウエストに集結！
ん？ん？ん？
ネットに乗らない、オフラインだからこそ話せるボードゲームについてのあんな話やこんな話。
うん、
テレビゲームじゃなくて、ボードゲーム？何それ？という人も、人狼だけはなんとなく知ってる？という人も、ボードゲーム好きな人も楽しめるトークライブです！みたいなこと書いてあるんですね。
僕最初の方ちょっと気になるとこすっごいあったんですけど。
いや、そうですね。気になるとこありますよね。
ボードゲームに造形の深い。
いやー、そうなんですよ。
はい。
間違いがあるんですね、この。
さあ、いつの間に造形がすごい深くなる。
いや、まだこれもね、もう言っちゃっていいと思うんですけど。
あ、いいですかね。
そもそもね、イベントが発祥してお誘いを受けた際には。
はい。
ここまでボードゲーム色が強くなかったんですよね。
うんうん。
単に、ボードゲームというものをテーマに、ポッドキャストとかネットラジオやってる人だけで、関西のね、関西で、そういうボードゲームに対する、 まあ、情報を、まあ、ネットラジオとか、ポッドキャストで発信している人だけで、ポッドキャストの裏話とか話してくれたらいいなっていう触れ込みで僕はお誘い受けたんですよ。
そうですね。
一番最初はね。
はい。
ほんで、ああ、それやったら別にいいっすよ。別にボードゲーム詳しくないですけど、まあそういう話で、ポッドキャストとかの話だったら多少できるかもしれませんね、つって、まあ話を受けて、
うん、
まあ参加しますって言って、まあみんなでこう、はい、ミーティングしましょう、つった日に、
うん、
いきなりそんな感じになってたので、おやおやって思って。おやおやって。
はいはいはい。いや、僕もなってましたよ。おやおやって、ちょっと。
あ、ちょっと先にインフォメーション、事務的なインフォメーション。
ああ、はい、
やってました。まずね、今回の出演者なんですけど、
はい。
今回のイベントの主催でもあり、司会でもあるのが、はい。まあ、ボードゲームを作ってる会社である、炭酸ファブリックという会社の、
はい。
まあ、浅戸さんって方ですね。
はい。
この方が主催者でもあり、まあ、司会者でもあります。
はい。
まあ、ボードゲーム好きの方ならば、一度は耳にしているであろう、炭酸ファブリックという会社があると思うんですが、
はい。
まあ、そこの、まあ、なんですか、社長ですかね。
代表っていうか社長。
代表ですよね。
そうですよね。
そんな方が主催するイベントですから、さぞかしみたいな感じやと思うんですけどね。で、まあ、その主催者の方に誘われたゲストの皆様方が誰かと言いますと、
はい。
ボードゲームのポッドキャストで、超有名な、
超。
ボードゲーム研究室というポッドキャストの、まあ、第一研究員の川崎さん。
出た。
で、あと、暴走ボードゲームボードというポッドキャストの、浩二さん。僕、浩二さんはね、ちゃんと話したことがないんですが。は
い、いや、マジですか。
顔、チラッと見たことあるんですけど、話したことないんですけどね。
まあ、顔だけでもいけるぐらいの。
何がいけるんですか何がいけるんですか。
いや、まあ、かなりのイケメンです、
ね。まあ、イケメンですけどね。イケメンという情報しか僕は知らないです。
なるほど。ポッドキャストも面白いんで、ぜひ。
はい。
来ていただきたい。はい。
で、僕、沢田信也、狭くて浅い皿の沢田信也と、
はい、
ペガの屋根裏部屋のペガさん。
はい。
あと、モブラジというラジオを、まあ、今はもうやってないんですけど。
ちょっと今、止まってしまって。
どっちかというと、ラジオパーソナリティというかはもうゲーム制作者という立場の、まあ、宮野さんですよね。
そうですね、宮野さん。
この6人で、行うイベントなわけですよ。
はい。
で、8月30日の土曜日、オープンが、11時からですね。うん。オープンというのは会場が11時からですね。
そうですね、入るのが。
で、開演が、12時から。
そうですね、スタート。
で、終わるのが16時なんですよね。
お、たっぷり。
4時間もあるんですよ。
4時間たっぷりですね。
まあ、しかもその16時で終わってから30分ぐらいどうもなんか交流会というものがあるらしく。
あ、お客様と。
なんか、そういうことがあるらしいですよ、なんか。浅田さんからいただいたこの内訳を見てみると。
あ、そうですね。
で、このロフトプラスワンウエストっていうところが、
はい。
基本トークライブをする場所なんですけど、うん、飲食が自由なんですよね。
あ、そうみたいですね。
ロフトプラスワン内で、まあ、いろんな食べ物を売ってるんで、それを買って食べながらステージ見るみたいな、画像検索をしてみたら、
はい。
ちゃんと載ってましたわ、ステージが前にあって。
うんうんうん。
で、会場側の方になんか、椅子とテーブルがあって。
あ、そうですね、テーブルがあるって。
なんか昭和の時代のなんか、スナックとかラウンジみたいな感じですよね。なんかステージでなんか誰かが歌ってるのをこう、酒飲みながら、ご飯食べながら、ふかふかの椅子で見るみたいな感じで。
なんか、いい感じですね。
いい感じ。それのまあトークライブ場みたいな感じかな。
はいはい。
ええように言ったらね。で、まあ、前売り券が今 E プラスで発売されてまして、
はい。
前売り券の値段が1500円。
はい。
当日だと2000円。
はい。
で、プラス必ずワンオーダー500円以上してくださいねっていうことですね。
あ、なるほど。
はい。まあ、お腹減ってる人はワンオーダー以上してくれても全然構わない。
まあ、ちょうどね、お昼時の時間スタートですから。
はい。
まあ、食べていただいてみたいな感じで。
はい。まあ、自分的なインフォメーションは以上ですかね。で、まあ、さっきの話の続きなんですが。うん、まあ、その6人で、まあ、行うイベントなんですけども、まあ、そもそもは、はい、ポッドキャストの方が主のイベントだと聞いていたんですが、まあ、蓋を開けてみると、はい、ボードゲームの方が主のイベントになっていたので、うん、おやおやと、うん。で、まだ困るのは何かというと、
はい。
まあ、僕のことを知ってる人であるならば、
はい。
もう沢田さん何を喋るんだと。あなたそんなにボードゲームのこと別に詳しくないですよねっていうのはもう重々承知の上やとは思うんですけど、
はい。
知らない人が見ると、うん、この沢田というやつはどれほど知っとるんだみたいな目で絶対見られるわけじゃないですか。ああ、
そうですよね。
それはね、ちょっとね、看板に偽りありですから、そもそもそこの目は、そもそも避けていただきたいなっていう意味でも今回のこの特番配信してますんで。
あ、なるほど。
おそらく普段の狭くて浅いすらを聞いてない方も聞きに来る可能性は大いにありますからね、今回。
あ、そうですよね。名前を見てて。
そうそう、関西ゲームトークボリューム1というタイトルに引っかかって、
はい。
あ、どんなんなんやろな。うん、この狭くて浅いすらっていうのを知らへんしな。
うん。
この沢田っていうやつ知らへんしな。と思って聞きに来てる方も大いにいらっしゃいは、るわけですから。
はいはいはいはい。
言っときますけど、ボードゲーム僕そんな詳しくないですからね。
はっきり言います。
はい。じゃあなんで出るんだって言われたんですけど、そもそもはそういう触れ込みではなかったですから。ただ、もうね、こんな言い訳をしたところでですね。
はい。
お金を取るイベントである以上。
そうですね。
通用しないですから。うん。そこは僕らもちゃんと腹をくくらなくちゃいけないわけですよ。
うん。
でそこで僕たちがね、はい、浅田さんとかに進言したのがね。まあ、造形深くないですが、
はい。
あくまで一般人の視点側の意見を言う人間として出ますっていう話だったんですよね。
そうですね。
はい。なので、おそらくね、この配信がされた時には、もう出てるのか、もしくはもう直近ですぐに出るんですけど、
はい。
その時出てるんかな？浅田さんからもらった打ち明けの紙にはですね、
はい。
出演者の名前の横に、ボードゲーム知ってる派、ボードゲーム知らない派とか書いてあるんですよ。
そうですよね。
で、僕とペガさんは、ボードゲーム知らない派の人間なんですよ。
知らない派になってます、ね。
はい。そういうスタンスで、イベントの内容を、こう、立ち回っていくっていう感じですから。
はい、そうですね。
そこのとこ、よく、よろしくお願いしますというところはね、一番最初に言っておかないと、もうそもそもの最初の触れ込みに偽りがあるわけですから、そこはちょっと訂正しておかなくちゃいけないかなと。
大事なところですよね。
はい。で、また今回のイベントがですね、はい、オフトークっていうことを前面に出してまして、
はい。
まあイベントの内容を、まあ録音しない、配信しない、
はい。
もう、その表に出さない、まあ参加者さんは感想を言うのは自由なんでしょうけど、はい、基本的にそこで行われるトークに関してはもうその日限りということが、まあ表に出ちゃっているわけですから、
はい。
そういうオフトークのね、その面白みって一体何かっていうと、うん、普段言えないことを言うっていうことがおそらく面白みになってくると思うんですよね。
そうですね、それは。
で、そうなった際に、その参加したいなって思う人が、普通に抱く感情って何やと思います？
抱く感情ですか？
はい。例えばペガさんがね、何か自分の好きなジャンルのイベントが行われると。
はい。
しかも、その自分の好きなことに対する造形の深い人間が集まって、表にでは言えないことを言うらしいぞみたいなね、イベントが行われるとしたらね、何を思いますか？一応興味湧くでしょ。
興味湧きますよね。
何を求めていきますか、イベントに。
まあ、闇の話。
まあいわゆるね、その例えばそのボードゲーム業界の裏話とかね。はい、でそういう、要は、自分が立ってる立場からでは知り得ない情報が知れたらいいなっていう気持ち湧くと思うんですよ。
そうですね。
僕らからそれ出ないですから。
僕らが知りたい。
そうでしょ。だから、僕らはあくまで、知りたいというお客さんの立場の人間でステージに立って、それを、はい、他の人たちにぶっ込んでいく役割ですからね。
そうですね。
そういう立場で今回のイベントはちょっと渡っていこうかなと思ってるんですよ。う
ん、秘密何も持ってないですもんね、ボードゲーム。
言える裏がないですからね、そもそも。
裏が。
はい。ポッドキャストのことやったら多少は何か言えるでしょうけども。
まあまあそうです、
ね。ボードゲームというテーマが主に来てしまった今、うん、それに対しての裏っていうのはないし、なんやったら表のこともあまり知らない。
ああ、そうそうそう。表を知らないですよね、
ま。だからあくまで今回のイベントの僕たち二人のスタンスとしては、一般市民の視点で教えて教えてっていう感じでこう攻めていく立ち回りが必要とされると思うんですよ。
うんうん。
じゃあ実際イベントの内容が、はい、まあ、どんな感じで進んでいくのかっていうのをまあ、簡単に説明しておきましょうか。
おー、知りたいですよそれは。
一応ね、大きく分けたら、はい、まあ、第1部と第2部があるらしいんですね。
はいはい。
で、第1部がテーマトーク。
テーマトーク。
で、第2部が、まあ、質問タイムというふうに分けられてます。
はい。
で、第1部のそのテーマトークって何をするかっていうと、まあ、一応、浅草さんの方からは、3つの柱のテーマがあって、
はい。
それぞれの柱に対する、さらにその柱の中での小さなトピックがいくつかあって、
はい。
そのトピックに対して、参加者全員で、ああだこうだっていう、まあ、いわば議論みたいなことを行っていくみたいなんですよ。
うんうん。はい。
で、その3つの柱のが何かっていうと、まあ、まず1つ目が、ボードゲームそのものの話。
はい。
まあ、ボードゲームというもの自体にまつわる話をしようっていうのがまず一つ目。
はい。
で、ここはもう箇条書きでいただいてるんで、それそのままちょっと言っときますけど。
はい。
まず、ボードゲームを知らない人にボードゲームを伝えよう。ボードゲームの魅力の、アートワークの話。
はい。
あの、アートワークっていうのは、まあ、まあ、なんて言ったらいいんですか？ビジュアル表現も含めての見た目の話もありますし。
はい。
まあ、ボードゲームというものの美術の話ですよね。
うん。
デザインとか。
そうですね。
で、あと、このゲームが面白い。このルールがすごい。うん。このゲームがいまいち。どういうゲームを買うべきなのか論。カジュアルゲームとゲーマーズゲームの見分け方。ボードゲームの中身スカスカ問題。うん。ボードゲームを作ってみたい。作り方公開。こんなゲームが欲しい。僕の私の欲しいゲーム。まあ、みたいな感じで、いろいろとこう、あらかじめこう、テーマとトピックが用意されてますわ。おそらくそれが、まあ、時間配分によって、まあ、いろいろ長なったり短なったりするやんと思いますね。
はいはい。
ただ、あくまでこれは、現時点で浅草さんの方からこんなんどうですかっていうふうに、あの、提案されているものなので、
はい。
当日は、ちょっと些細な部分がいろいろと変わっていくかもしれないですけどね。
そうですね。
それがまあ一つ目、ボードゲームそのものの話。
はい。
で、二つ目、ボードゲームと人の話。ボードゲームに関わる人の話って書いてますね。
はい。
多分ね、これはね、ボードゲームコミュニティの話だと思うんですよ。
うん。
あの、やっぱボードゲームである以上、まあ、対人、人と人が行うゲームですし。
はい。
その性質上、まあ、日々、そこらかしこで、ゲーム会っていうものが開かれると思うんですが。そのゲーム会とかにまつわる人の話やと思うんですよね。
人の話。
でここがね、多分ね、そのオフトークとしては、一番、まあ、ゴシップ的に盛り上がるとこなんかなというとこですね。
うん、そうでしょうね。
なんか僕らはいまいちよくわからないんですけど、この前ちょっと話してたら、まあ、川崎さん曰く、はい、まあ、結構ボードゲーム界隈は炎上が起こると。何かしらまあ、ポリシー持った者同士がぶつかり合うことが多いんかなと思います。想像するに。
うん、はい。
なぜなら人と人とのがまず関わり合うゲームだからみたいな感じなんでしょうけど。
なる。
まあそういうのを含めて、設けられたテーマの中の、まあ、トピックとしては、ボードゲーム兆候問題。兆候についてどう思う？まあ兆候っていうのは長く考えるってことですね。
はいはい。
まあ、何かゲームの進行中、はい次お前の番ねってなった際に、もう考えるの長いねみたいな。
うん、うん。
まあ、これはどんなゲームでもあると思うんですけど。
そうですね。
それがゼカヒカみたいな感じでしょうかね。
うん。
続いてが、ボードゲーム会。開催場所ってどこがいいか論。
うん。
どこでもええんちゃうかっていう僕は思うんですけど。
まあまあね、それまあ、そもそも僕はそんな開催、自分でそれはね、主催もおろかほとんど行ったことがないんで、ボードゲーム会。
っていう、まあ素人立場から僕たちは、いやいやっていう言いましょう。
うん、うん、うん。
続いてがですね、今まで体験しためんどくさいゲーマー、素晴らしいゲーマーね、
これ
どうなんかなっていう、
素晴らしいゲーマーはねちょっと言いやすいでしょうけど、
もうね明らかにね、あのこんな人おってんっていうエピソードをね誰かが言ったらね、
うん、
もう会場に来てるお客さんも言った関西のゲーム会界隈行ってるわけでしょ、
うんうん、
あいつやんって絶対思うやんって俺めっちゃ思ったんですけど、
ちょっとねざわざわ
そうでしょ、あの人のことよねって絶対みんな頭の上に思い浮かぶんやろうなと思ったら、うん、結構危険なテーマやなと思ったんですけど。
そうですね。結構リスキーな感じ。ね。
まあそういうのがおそらくオフトークとして楽しいとこなんかなっていう感じなんで、うん、もう僕は普通に、誰のことですかって素直にアホなふりして聞こうかなと思ってます。
切り込みますね。
それ誰のことなんですかって。
恐ろしいですね、それは。はい、
そういう、こう、それが僕たちに許された特権であり。
まあまあまあね、僕たちだったら、ね。
役割やと思うんです。
役割なんですかね。
はい。誰のことなんですか？ そんな人、え、そんな人いるんですか？
なるほど。
で、続いてが、初心者と一緒にゲームするときのアドバイス罪について。アドバイス罪、罪？罪なんですか？アドバイスするのは。
普通にね、言葉だけ見るとアドバイスって結構素敵な言葉なんですけど。
なんかね、これなんかこの前チラッと見たんが、要は聞いてもないのに一方的に教えることがアドバイス罪っぽいんですね。要はもう、これ別にゲームに限らず何でもそうなんですけど、聞いてもないのに、なんか偉そうに教えられたらムカつくじゃないですか。
ああ。
多分そういうことのことを言ってるんだと思うんですよ。自分で調べたいねんっていう人もいるわけでしょ。
あ、そういう感じのことですか。
ああ。多分そういうことやと思うんですよ。まあ、別にこれもね、ゲームに限らず何でも、まあ、娯楽にしても趣味にしても何でもそうなんですけど、やっぱり先に長くやってきた人ほど経験積み重なっていますから、やっぱ自分のやってることに対しての初心者が入ってきた場合、やっぱこう手取り足取り教えたがるじゃないですか。人の業としてね。まあそれを良しとするか、おろしとするかっていう話だと思いますよ。続きましてがですね、俺のインストロン。
俺のインストロン。
まあインストっていうのが、正式名称を言ってください、ペガさん。
え、インストールですか、これは。それぐらいのレベルです。違うでしょうね。
え、インストールじゃないですか？
インストールでいいんですかね。まあ、でも、まあ、この、言葉はわかんないですけど、うん、要は、ルールを説明、相手、他の人に、知らない人に説明するということです。
そうですね。
それが、論なのかっていうのが、あんまり僕もピンとこないですよね。
はい、見つかりました。インストラクションの略って書いてます。
やっぱ違うじゃないですか。まあ、僕らのレベルらしい。
まあ、要はね、その、なんていうんですか、ボードゲームならではの、まあ、過程といいますか。
はい。
このゲームがどんなゲームか、ルールはこうですよ。こういう風にやっていきましょうね。っていう、まあ、そういうのを説明する、まあ、過程が、ボードゲームって発生するんですけど、その説明の仕方が人それぞれなわけですよ。で、それの上手い下手とか、良し悪しっていうのも存在するらしく、
はい。
多分、それに対して、俺ならこう、みたいな意見が飛び交うんやと思うんですね。
なんか、それもね、なんかまあ、そうなんだろうなって想像するんですけど、ええ、上手いなとか、下手くそだなって終わりだけで、論っていうのが。
でも、もうペガさんの中に上手いな、下手くそだなって感じる時があるわけでしょ？
まあ、この、わかりやすいな、この人わかりやすいなとか。
それもう、その時点で立派な論ですよ、それは。
論なんですかね、やっぱりこれ。
なら何を、うまいなと思うんですか、何を、下手くそだと思うんですかっていうのが論ですよ。
まあ、そうなんですけどね、僕正直ね、うん、下手くそでもいいんですよね。
まあね、ここでも求められてるのは、良いか悪いかではないと思うんですよね。
そう。
うまいインストってじゃあ何なの、下手なインストって何なのっていうことを、話すことが目的だと思うんですよ。
そう。
それ僕があってね、そんなんもう、とりあえず一回やってみようでいいんちゃうかって、めっちゃ思ってますよ、毎回。
それインストロの真逆じゃないです
か。とりあえずまあ一回やってみよう、つって。知らんことあって後から言っていこうっていうのでも別に全然いいと思うんですけど、もうそういう話ではないんですよね。
違う。
はい。なんかあるらしいんですよ。
これちょっと聞きたいな。
そうですね。なんかこのインストに関してはこう誰持ってる人たくさんいるみたいなんで。はい。続きましてがですね。
はい。
ボードゲーム伝道師たちについて思うこと。まあ、ボードゲーム伝道師って誰やねんっていう話なんですけど。なんか、まあ、いかんせんまだまだボードゲームってマイナーなジャンルというか、その、道にバタ歩いてる人にちょっとボードゲームやりましょうよって言っても意味は通じないですわ。それを世に大きく広めたいっていう風に思ってる人がまあ、たくさんいると思うんですよ。
はい。
これ別にボードゲームに限らず、なんでもそうやと思うんですけど。
はいはい。
まあそういう人たちについて思うことってことなんでしょうね。
そういうことなんですかね。なんか一つのゲームを広める人っていうのかな
と。まあそれも含められると思いますよ。要は自分の好きなこのボードゲームというものを人に伝えたいと思っている人たちが必ずいるわけですから、その人たちについてどう思うことってことでしょうね、きっとね。いますか、身の回りに。
僕、パンデミック伝道師。
ああ、ペガさん自身かね。
つもりだったんですけど、サーさんにして失敗したっていう。合わないのに伝道しようとしたってみたいな感じでしたけど。
そうですね。ザビエル帰国するみたいな感じです。
そうです。まあまあ、それは多分もう破れ去って、伝道諦めるんですけど。諦めないんですかね、伝道師。
伝道師諦めたら、伝道師ちゃうでしょ。
そう、僕はもう、そんな伝道師じゃないですわ。
ザビエルもいろんなとこ回ってたと思いますよ。
あ、そうですか。
キリスト教広めを持ってね。
僕あれですよ、ほな、パンデミックで出しかけて、何それって言われたら全然でも伝道をやめるんで。全然伝道じゃないですよ、ほんだって。
ちょっと、伝道はしてないですね。少なくとも。
あ、そうですね。
ちょっと口に出したぐらいですよね。
あ、そうですね。口に出す人みたいなだけです。
そういう意味で僕もね、ルーム25っていうゲームがあるんですけど。
は
い、
あ、そうですよ。
これをまあ、伝えたい。伝道。でも僕もやろうぜって言って、何それって言って説明したら、ふーんってやれた瞬間終わるっていうね。
そうです。ツイッターではなんかこう空振りの、なんかね。ルーム25やろうぜっていう。
誰も反応してくれない。
そう、見かけますけど、はい、沢田さんの。
よく駅前に立ってよくわからんことを喋ってる人ぐらいのレベルでしかないですよね。何言ってんねん、無視されるっていう。この世は神がみたいなことをこう、ね、駅前で言ってるような人レベルでしかないですよね、僕らね。
確かにね、言葉だけじゃ伝わらなかった、わからない人にはわからないですもんね。
まあそういう人たちについてどう思うか、みたいな。
やっぱそこは乗り越えないとやっぱ伝道師になれないですもんね。
じゃあ続きましてがですね、はい、ボードゲームポッドキャストのコツ。いきなりすごいここでポッドキャストにゴーンってなんか。
来ましたね。
来ましたけど。
来ましたけど、僕たちのポッドキャストはこれボードゲームポッドキャストになるんですか？
まあね、これもね、幅広く解釈をすると、要はポッドキャストでボードゲームを紹介するときのコツや思うんですね。はい、
あ、なるほど。専門って意味じゃなくて。
はいはい。でもこれはね、これに関して僕もね、ちょっと言いたいことは、なんかいくつかありますよ。
あ、あります。
あります、あります。もうここで言っちゃいましょうか。
言うんですか？
イベントの前にここで言っちゃい。
はいはい、聞きたいですけど。
あのね、ニコ生とかの方がいいんちゃうかな。
あ、動画付き？
動画の方がいいんじゃないかな。
そうですね。僕もね、何回か言葉で、やってますけれども、ニコ生とかの他の人やってる人の方が分かりやすいなって。
っていうことをね、ちょっと当日ちょっと、みんなに投げかけてみましょう。
で、ボードキャストのマイナス部分じゃないですか。マイナスっていうのはおかしいですけど。
ちゃいますよ。それを乗り越えて、なお、じゃあどう言えばいいかっていう話に発展していくからこそ、イベントの価値があるわけでね。
なるね。
そこを議論することに意味があるんですよ。じゃあどうすればいいんだっていう話で。
要はその動画を超えるぐらいの魅力的なんです。ね、言葉の説明がっていう。
そう。それをするにはどうしたらいいのかっていうのを考えることが大切なんだって。僕たちはあくまで一般視点の目線からしたら、いや、そんなんね、下手くそな話聞くよりも、動画で見た方が簡単やでっていうことを言う役割ですからね、僕らはね。
なるほど。
はい。どんどん投げかけていきましょう。
はい。
最後に、ボードゲームを魚によもやま話。まあなんか、適当に雑談しようってことでしょうね、きっとね。
そうですね。
はい。そして、テーマの最後がですね、ボードゲームと社会の話。すごいですね。ボードゲームに関する社会的な話って書いてますけどね。
ちょっと難しい
ね。ね。まずは、ボードゲームの価格はどうやって決まる？
まあ、僕とかも、まあ、興味はありますけど、全く
そうですね。
喋れません。
まあ、ここのパートはおそらくもう、浅戸さんが主体となって話してくれるのかなと思ってるんですけど。やっぱボードゲームもなんかね、ゲームものの商品である以上、
はい、
市場にも出回ってるわけなんですが、うん、どうやって価格決めてんねんっていうね、気になるところでありますよね。
はい。
めっちゃ高いやつとかありますから、これが6000円みたいな感じの、ね、ゲームとかもよくありますんで、うん、なぜかみたいなところが、もうここがね、多分、業界裏話に非常に近いパートですよね、このテーマが。
そうですね、ここもね。
で、続いてもね、ボードゲームの市場規模の話。
うん。
まあ、こういう、マーケティングの話とかみんな好きですよね。なんかやっぱ、道のマニアとかオタクになってくると。
そうですよね。だから興味ある方多いと思いますよ。
あのゲーム何本売れてんねん、みたいな。
うんうん。
そういう話とかですかね。
うん。
あと、ボードゲームの普及について思うこと。まあ、やっぱ、ボードゲームを世に出してる側の人間としては、うん、もろもろ思うこととかもあるんでしょうけど、そういう話ですよね。
うんうんうん。
次が、ゲームマーケット、同人ゲームの話。
うんうん、
まあ、その世に出すゲームを世に出してる人たちは、まあ、必ずしも企業とか、まあ、なんていうんですか、メジャーレーベルだけではないよっていう話ですよね。 まあ実際僕たちもゲームマーケットとか行って、たくさんの同人ゲームを買ってきたりもしましたから。
そうですね。
もう特に、ここ最近はその、まあ、ゲームだけじゃなくて、もう同人誌とかコミケとか、その同人っていう、ジャンル自体がすごい盛り上がってるじゃないですか。
なってますね。
昔に比べたらね。やっぱりその、メジャーレーベルではないインディーズからでも、まあメジャーレーベルに負けないコンテンツで出るよっていう時代になってきていますから。
うん。
まあ、そこも踏まえて、じゃあボードゲームではどうなのみたいな話になるんでしょうね、きっとね。続いてが、自分の周囲のボードゲームの反応について。まあ、これはね、誰もがね、まあ、共感できたり、エピソード出せたりする話だと思いますね。
そうですね。
はい。僕なんかも、やっぱりこう、ボードゲームとか触れ始めたのはつい最近ですけど、そんな僕でも、知らない人に対して、まあ、やろうぜとかね、さっきも言いましたけど、伝道師として立ちはある時があるんですけど、その時の反応とかね、
うん。
それはいっぱいありますよね、なんか、ね。
そうですよね。
ちなみに僕はルーム25やろうぜ。へえ、どんなんなん？箱パカッと開けて、これがなーって中にあるものを出していってる最中にどんどん顔が暗くなっていくという反応されましたけど。めんどくさそう。めんどくさそうみたいな
ね。それはね、僕もよくありますよ。
さらにそこからインストがちょっと何分か始まると、もういいや、みたいな顔されるみたいな反応がね、うん、ありますけどね。
なんかね、僕家とかで言ったらね、テレビのチャンネルを触り出すんですよ。
あとちょっとツイッターのリプライとかチェックとかしや
すい。そうそう、なんか携帯とかスマホ見出すみたいなね。
誰からもメール来てないのに、ね。わかりますわ。そんな反応されるみたいな。そういう話ですよね。
そうです。
最後に、ボードゲームを仕事にする。もうこれはね、正直もう、マサトさんならではのトークテーマかなと思いますね。ここ僕は大いに聞きたいこといっぱいありますよ、そら。
ありますよね、これ、ね。
正直一般素人からすると、やっぱそういう、うん、こういう立場の人のって非現実ですから、僕らからすると。
うん。
大いにこう興味がある話なので、ここはちょっとどんどんぶっ込んでいきたいですよね。
そうすれば聞きたいこといっぱいありますよね。
まあそんな感じで、第一部は、この3つのテーマについてのそれぞれのトピックを、まあ朝まで生テレビみたいな感じで話していくみたいな感じなんかな。うん、ただまあトピックはその都度その都度変わっていくと思うんで、まあ必ずしもこれに限ったことではないっていうことですし。
そうですね。
で、あと、浅田さんの方からもね、僕らからもトピックなんかあれば出してくださいっていうことは、まあ言われてるんですよ。
はいはい。
なので、まあ僕らもいくつかちょっと考えてね、投げかけときたいなっていうのがあるんですけどね。
はい、そうですね。
これね、実際、この配信を聞いて当日イベント来られる方どれほどいるかわからないですけど、ある意味、イベントに来られる方がもしいるとするならば、僕らにちょっとメール投げかけといてくれてもいいですよ。
あ、そうですね。
それを、まあ、あらかじめなり当日なりに、ちょっと浅田さんのにバックしてて、こんな話題もどうですかみたいな感じで振るのも可能なんでね。
はい、全然。
はい。まあ、匿名、まあ、実名、どっちでもいいですから。ただ、イベントの特性上、オフトークなんで、イベントに来ない人が質問投げかけても、
あ、そうですね。
それに答えられたかどうかっていうのは、わからないですからね。
わからないものになりますからね、は
い。当日もね、一応ね、2部はね、リスナー質問タイムという時間を設けられてるらしいんですよ。
うん、ほうほう。
一応ね、当日、ウェブも、当日多分、浅田さんが用意してくれるウェブのフォームカラーとか、あと普通に紙のアンケート用紙とかに、会場に来てるお客さんに、まあ、ボードゲームに関して、何かしら聞きたいことございませんかみたいなことが投げかけられると思うんですね。うん、はい。まあだからそう、今回、今、現時点では別に何もないわと戻っても、
はい。
まあ当日会場に来て、あ、ちょっとこれ気になるなって思ったようなことは、まあ、その日に書いてもらっても別に構わないんじゃないかなと。
そうですね。はい。
でそこで寄せられた皆様の、まあ質問とかに対して、おそらく、まあステージ上の僕らも何かを話すんでしょうし、おそらくその会場の皆さんとのクロストークとかも発生するでしょうし。
はい。
で、ここに関する質問は、まあ、ボードゲームのことに限らず、なんか、ポッドキャストとかについての話とかでもいいみたいなね。ちょっと僕らの方に情報していただいた要素がちょっとここで垣間見えるところがあるんですけど。ね、ポッドキャストの話は多少ね、僕らもできますけどね。
できますね。
はい。ただまあ、当日そういう話を聞きたいか、そんな人がいるのかって言われると、ちょっと気になったところではあるんですが。
そうです。
はい。で、そんな感じで第2部は、もう、まるっこ全部、まあ、まあ、質問タイムとか、まあ、交流の時間かな。
うん、な感じでしょうね。
はい。でそこで、ああだこうだという話をして、まあ、終了。 これでちょっと多少はどんなイベントになるかっていうのがなんとなく分かっていただけたんじゃないかな。
見えてきましたね。
見えてきましたね。僕らも見えてきましたね。
僕らもですか？
はい。そして、スタンスもなんとなくはっきりしてきました。僕は正直当日はね、ちょっとね、あっけらかんとした感じでね、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思ってますよ。
踏み込んでいく感じです。
踏み込むっていうかね、単なる質問ですよね。
あ、
踏み込むもクソも踏み込むところがどこかも僕らはわからないですから、
確かに
本当に単に知ってる人に聞くっていう、なあなあこれどうなみたいな感じで、そのスタンスですよ。
まあ素朴に思ったことを聞いて。
そうです、そうです。ペガさんはどんなことを聞こうと思ってますか？
まあだから、僕は本当にもう、まあ、前のね、その、みんなで撮った、音源にもちょっと言ってると思うんですけど、そういう、ボードゲームの、おそらくはコアな方とも、ツイッター上ではつながりが結構できてきたんですけど、
はい。
まあ、その、他の方同士のクロストークとかの、うん、まあ、炎上みたいなのもあるんですけど、そうじゃないのでも、ちょっと、わからないことは結構あるんですよね、なんか。
わからない。
まあ、先ほど言ってたみたいな、その、兆候問題とか、うん、そういうのに関しても。だから、その辺がね、ちょっと、もやもやってしてるところが何個か、いろいろあるんで、まあ、そういうのがあればね、まあ、もう単純に本当に、まあ、沢さん言われてるみたいに、本当に単純に知りたいっていう意味でね。もう言葉だけでもわからないのがあるんですよ。
うん。
キングメーカーとかいうのとかもあるらしいんですけど、
ほう
それもどうなんかな、どういうことなんかなって。で、まあ、それを話されてる内容を聞いてると、こういうこと言ってるんだろうなとか想像はつくんですけど、
うん、
それが何が問題なのかがもう分かんない。
そういえばね、ここ最近のね、
うん、
ペガの屋根裏部屋を聞いてるとですね、
はい。
まあ、毎回の配信の最後に必ずイベントのその告知をするという、うん、とてもこう、活発な、非常に正しいことを、行動をペガさんはやってらっしゃるなぁと。
あ、そうですか。
僕なんか何もやっていないのにっていう感
じ。いや、それは。
聞いているんですけど。
はい。
その中でいつもね、僕たちのような人がたくさん来てもらえたらとか言ってるじゃないですか。
言ってますね。
僕もね、さっきの配信の時にもそれ思ったんですけど、考えてみてください。
はい。
僕たちがその旅やったら行きますか？
って感じですね。
正直、そんなに知らないと来ないと思うんですよ。
まあ、来てほしいって気持ちはありますけど、
ありますよ。
なかなか来にくいかなっていう感じはしますね。
はい、だからちょっとね、当日はね、アウェイをちょっとね、覚悟しておかないといけないかなと。
あ、なるほどね。一応、応援団を募集してますけど、まあ、ちょっと風下というか僕たちは、向かい風状態、っていうことを覚悟しとかなければならないと。
そうですね。応援団特に欲しい、確かに僕も欲しいんですが、
うん、
狭くて浅い皿のリスナーさんは、ね、基本的にドライな方が多いので、
ドライ
あんまりそういうことに積極的に来ないような印象ですよ、僕からすると。
いや、そんなことないかもしれないですよ。あれ
なので、僕は完全に、もう本当、こう、つるんと向けた卵のような感じでね、当日はちょっと、行かなあかんのかなという。
まあまあ、もちろん、もう応援団って言って、別にその、コアな、ね、ボードゲーマーの人が敵ではないですし、ね、その辺で別に、皆さんコアなゲーマーの可能性も高い、と思うし、それで、まあ、僕は楽しいんですけど、まあ、そうなってきてあれですよね。調べとけよ、ペガってなる可能性がある。確かに。
いやね、ほんとね、これね、当初、そのお話いただいたときは、まあ、トークライブ自体はね、僕も過去にね、2、3回やった経験があるので。
あ、そうですね。
それに関しては別にね、ああ、いいですよって感じやったんですけど。
うん、うん。
やっぱ今回テーマがテーマだけね、ふとこう思ったのがですね、そうです。もう狭くて浅い奴らという番組を作ったコンセプトに対しての、はい、まあ、課題だなと。そう思いましたね。もともとちょっと自分語りになってしまうんですけど、もともとまあ、この狭くて浅い奴らという番組を作ったきっかけっていうのが、
はい。
まあ、身近にそういう話ができる、そういう漫画とかゲームとかの話ができるお友達が周りにいなかったので、
はい。
まあ、インターネット上で発信することによって、まあ、似たような価値観とか、まあ、共感してくれる人が見つかればいいなっていう、はい、まあ、目的があったんですね。
うん。はい。
で、それとはまた別のコンセプトとしては、その当時インターネット上では、本当に物事に対して詳しい人がいろんな情報を世の中に発していくような感じやったんですよ。
うんうん。
逆に僕からすると、詳しくなければ、なんかインターネット上では発言したらダメだみたいなね。
うん。
そういう印象も僕はあったんですね。
ああ、なるほど。
特に当時は、まあ、ツイッターも今ほど流行ってなかったし、
はい。
まだまだなんかミクシーが全盛やった頃で、
うん。
で、ミクシーなんか当時のコミュニティってあったじゃないですか。
うん。
で、好きな、なんか物同士集まれ、みたいなね。
そうですね。
やっぱそういうとこに行くと、ほんまもうみんな詳しい人ばっかりなんですね。
うん。
で、そこでちょっと、なんか、こんなもうにわかじみた意見とかポンと言うと、
うん。うん、
すげえこう、なんていうんですかね、叩かれるではないんですけど、
はい。
なんかこうね、知識と情報の差であるとか、まあ、まさにその造形の深さの違いであるとかで、すごい居づらくなるような状態がすごいあったんですよね。
うん、
そういうのが嫌で、
うん、
この番組始めたっていうのもあるんですよね。
なるほど。
インターネットはそんな物事詳しいやつだけのものではないぞみたいな、
うんうん、
こんな何も知らへんやつでも発言する権利はあるんだみたいな感じで始めた部分もあったので、
はい、
そういう成り立ちがあるこの狭くて浅いやつら、そしてこのポコという、
うん、
人間に対する課題ですよ今回。こんなボードゲームという、まあ、怖な人がいる、多くいるであろうジャンルのイベントに、ステージに立つ側の人間として出るっていうね。なんというこの大きな課題なのかと。まあ、そこで、じゃあ僕はどう立ち回るべきなのかということを考えた結果ですね。もうそれこそ僕のコンセプトをこうブレささないっていうことしかないですよね。一般人の視点でものを言うっていうね。
はい、そうですね。まあ、まあ僕も結局、ね、知らないわけから、もうそのままで行くしかないわけですから、まあ、僕はブレるかもしれないですけど、まあそのまま普通に思った疑問をぶつけてって、まあ確かにボードゲームは好きなんで、まあいろいろ知りたいことも多いですし、まあ楽しみたいなって思いますけど。
ペガさんはね、何って言うとったらいいんですよ。
何
このね、当日はリアルライブ何が聞けますから、
ね。いや、じゃあリアル何って言ってもね、これ聞いてるリスナーの方がいなかったら、本当に何言ってもこいつってなりますけど
ね。いや、でもね、どうなんかな、基本的にボードゲームという括りで関して言えば、
はい。
ペガのやりにらべを聞いてる人の方が多いと思いますよ、狭くて浅いやつらよりも。
やっぱボードゲームだけで言えばそう。
だって狭くて浅いやつらで、ボードゲームの話なんかほとんどしないですからね。
まあ、最近ですもんね、よく取り上げられてるの
は。なんか知らんけど、ボードゲーム、界隈ではポッドキャストすげえ大流行りじゃないですか。
そうですね、すごいいっぱいありますね。
ね、そこの中ではこうみんなね、ボードゲーム系のポッドキャストをわーって聞き合ったしてるじゃないですか。
うん、
ちょっとペガのやりなべ、ちょっとそっちに入ってるじゃないですか。
まあそうですね、入れてもらえてるかも。
うちの番組関係ないからね。
まあそうですね、アニメとまあどっちかってデジタルゲームというかゲーム。
そうだから、そういう意味じゃリスナーの被りで言えば、こっち全然ないと思うんですよね。
ああ。
ペガさんよりも僕の方がだいぶアウェイなんですよ。
ああ、そうなんですかね。ね、僕はもう沢田さんと一心同体ぐらいの。思ってんすけど。
おいおいおい、出たよ、ペガリアクション、この。
その言葉初めて聞きましたけど。
ペガリアクション。心こもってんのかどうかわからないけど、ペガリアクション。
あ、最高じゃないですか。
そうそう。とりあえず言うとけみたいな。
いや、違いますよ、違いますよ。僕はね、だから、なんかそういう、そこまで、その、自分の立ち位置が分かってないんですよね、多分自分で。
いや、ペガさんはね、そういうね、その素直さで行くのが一番いいと思いますよ。翻弄されるままでいいと思いますよ。
まあ、あれですよ、最近の屋根裏部屋で、狭さでもおなじみの、折田陸子さん。
はいはいはい。
折田陸子さんがもう、無理しなくて、 そのままで行った方がいいですよっていう感じで言われてて。もうそれしかドジビジできないんで。
ペガさんはその、
はい。
ライブとかいう経験あるんですか？
絶対ない、ないんですよ。
あ、そうですか。
ライブどころか、うん、人前がダメなんですよ。
なんか会社の朝礼とかでみんなの前でなんか喋ったりしないんですか？
いや、そういうのがね、まあ、だから、強制でやらされるわけなんですけど、
うん、
まあ、今はちょっと今の会社じゃないですけどね、うん、ただもうそういうのが本当にもうすごく嫌なんですよ。
ほうほう。
もう、5人、6人以上の人の目、こう、見られると、上がってしまう。
お、今回のイベント5人どころじゃないっすよ。
やめてくださいって言ったから、
会場にいる全ての人間がペガさん見ますからね。
それがね、それだけがね、ちょっと、とりあえず、まあ。
いやー、あのね、視点定まらないっすよ、ステージの上に立ったら。
だから、結局、あれなんですよ、もう、何が、あれかっていうのは、一番そこが僕は、まず、第一段階のハードルというかね、僕はチャレンジなんですよ。
めっちゃ早口になりますよ。
これね、僕今、狭さ出させていただいてる時でもだいぶ早口になってるこれ、これ以上早口になって、噛みになるともうとんでもないことになるし、ね、その気がするんですけど。
もうね、浮き汗しみるような服着ていたらダメですよ。
マジですか
バレバレになりますから。
極端にもうどっちかタンクトップぐらいの勢いで、もう汗が出てるか出てないかわからんぐらいで。
そうですね。まあ、吸水性の高い下着か、
あ、逆に。
まあ、もう完全にタンクトップで来た方がいいかもしれないですね。
まあ、だからその辺はね、もう、ボードゲームっていう好きな話を、
うん、
まあ、楽しい時間ができるっていうんであれば、ちょっとまあ、会社の朝礼とは違うかなって、思ってはいるんですけどね。まあ、だから、ちょっと未知数なんですよ、とりあえずそんな人の前で喋るっていうのが。
いや、まあね、そりゃそうでしょうね。でなんかこう、なんかちょっとやりましょうよ、ペガさん。
何をするんですか、
誰が。いや、そんなね、今後あるかどうか分かんないですよ。こんな人前で喋るっていうことをね。
そうですね。そうですね。
ちょっと何のかやっておきましょうよ。
例えば、どんなことですかね。
モノマネとかやっておきましょう
よ。ハードル高すぎますよ、それ。
自己紹介の時に、ちょっとモノマネ、なんかのモノマネとかで。
厳しいんちゃいますからね。滑ったら僕もう、多分最終4時半まで立ち直れないでしょ。
僕ちょっとニヤニヤしておきますから、横で。
マジですか。
ニヤニヤ。
それちょっともう、やばいっすわ、それは。いや、その、経験あるじゃないですか、サザさんってライブの。
はい。
緊張し、どうやってこう、緊張を。
緊張はね、緊張しないってことないですよ。それ僕だって、早口になりますし、ステージから客席見たら、視点定まらないですし、ちょっと知った人がいたら、その人ばっかり見てしまうし、もう脇汗とか書きまくりですよ。
マジですか？正直ね、僕その沢さんの、ライブ僕、2回ほど見させていただいてるんですけど。
ええ。
全くそれがわからなかったんですけど、あれで、緊張されてたんですよね。
してますよ。
マジですか？
もう、脇汗パッドを5枚ぐらい貼って。
貼りすぎでしょ。
緊張しないってことはもう絶対ないので。何をどうしようとも緊張しますよ。もうそれは仕方がない。
僕緊張して言葉出なかったら、うん、ねえ、沢田さんって言うようにします
わ。ああ。無視します。
マジか。優しいです
ね。僕も緊張してるふりして、無視します。
まあね、やっぱその辺はもうちょっと、みんなで助け合って。いやでもね、本当にね、お金をいただく以上はね、精一杯。
そうですよ。ね、やる。もう、他の時間を皆さん使ってきてくれるわけですから、何かしらこうね、何かしら来てよかったなと思える何かがないと。せめて僕たちがゴールを決めれなくても、アシストパスを出せるぐらいの立場にならないとね。
そうですね、それは絶
対。そんな感じで僕は浅田さんにちょっとバンバンこう、殺すという意味でのキラーパス出したいなっていう。
マジですか？
え、でってそこが一番気になるんじゃないですか、来る人みんな。違うんですか？
多分おそらくは、
炭酸ファブリークの浅田は何を喋るんだみたいな感じで興味持ってきくる人いるんじゃないですか？
まあ、多分そうなのかなって僕も思いますけどね、ボードゲーマーの方だったり
ね。 そらもう僕がってその界隈の一人者とかおったらいろんなこと聞きたいですよ。なんで浅野さんしかいないやろなって僕思ってますからね。
そうですね。なんか、一緒の立場ではないんで。
そうそうそう。いや、こっちが来たいじゃないですかっていう感じなんですけど。
まあでも、実際、浅野さんもいろいろ話されるってこと
ですね。そうですね。ある程度引き出し出すよって言ってましたからね。あの人自身にも躊躇なさそうですから。そこはちょっと大いに期待してもらっていいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そんな感じで、ね、楽しいイベントにしたいなと思ってますから。ぜひ、この狭くて浅い皿のリスナーさんの中でもね、ちょっと興味あって、まあ、行ってもいいかなと思う人がいらっしゃいましたら、ぜひ来ていただきたいなと思いますね。
そうですね、ぜひ、ぜひお願いします。
だいたいこれでイベントの、内容っていうのは把握していただいたかなと思いますね。
そうですね、これでまだね、興味余計に持たれる方も、具体的に、お、なんか忘れてました。
興味持つようなトークしてなかったな。
え？
もっと興味持たせるようなトークをしてよかったな。
マジですか？興味持ったんじゃないですか、みんな。
興味持ったかな。あれ言えばよかったな。あれ言えばよかった。
あったんですね、あれって、あれが。
あれ言えばよかったけどな。でもな、もう、長くなった今更ではちょっともう、言うのも野暮やから、ちょっとそれ当日言いましょうね。
あ、そうです。あれ聞きたい人もと来るしかないですよね、これ。
はい、あれ、あれ、あれは当日に言いましょう。
あ、僕もあれは気になります。
そうですね。まあ、あれはね、そもそも僕ペガさんから教えてもらったから。
はい。
僕はペガさんから教えてもらったから、まあ、当日は、ペガさんが言ってもらったらいいと思いますよ。
これがライオン、ライオン。僕の味方はいないのか。
はい。そんな感じでね、当日、はい、ペガさんのあれの話が聞きたい方がいらっしゃいましたからね。まあ、ぜひ聞いていただければいいんじゃないかな。
やめてくださいよ、質問の神にあれを教えてくださいというのは。やめてくださいよ、それは。
まあ、何せよ、はい、8月30日土曜日、はい、皆さんお待ちしておりますので、あ、ぜひぜひ来ていただければなと、思います、
はい。お願いします。
まず最後にちょっと事務的なインフォメーション言ってる方がいいですかね。
そうですね、もう一度ね。
関西ゲームトークボリューム1。ウェブラジオパーソナリティのオフレコだから話せるボードゲームの話。ロフトプラスワンウエスト。会場が11時で、開演が12時。前売り券は E プラスで発売中。1500円ですね。当日は2000円。プラス、ワンオーダー500円以上お願いします。そんな感じかな？
なんか、最初出だしおかしかったですけど、なんか普通になりましたね。
ちょっと、事務的に言おうって思ったけど、言いながら途中で飽きたっていうパターン。
あ、なるほど。僕、突っ込み損ねたなってちょっと思った。
言った瞬間、自分の中で飽きたっていう
パターン。飽きてたんですね。
パターンですね。はい。普通にしようって思って。はい。僕、そういうことが結構あるんで。
あ、マジですか。
言った瞬間飽きるっていうことが結構あるんでね。はい。はい。ってな感じで、
はい。
はい、特番、長々としてきましたけど、はい。ここら辺でお開きにしましょう。
はい。
はい、それでは皆様、当日よろしくお願いいたします。
お願いします。
お送りしたのは、沢田信也と、
テガでした。
それでは皆さん、当日お会いしましょう。さようなら。
さようなら。